スクエアエニックスミュージック鈴木秀峰ポッドキャスト。制作から日常話まで、ソロもしくはゲストとともに展開する鈴木秀峰音声チャンネルです。ナビゲートを務めるのは私鈴木光人。今回のゲストはスクエアエニックスサウンド部の宮永秀則さんです。7月29日にリリースされたファイナルファンタジーピクセルリマスターではサウンドディレクターを担当。オリジナル楽曲のリマスターや効果音制作に込められた思いについて迫ります。リラックスした空間で聴いてもらえると嬉しいので、ぜひチェックください。はい、本日はですね、スクエアエニックスサウンド部宮永秀則さんにお越しいただきました。宮永さんどうも、こんにちは。
はい、ミトさんこんにちは。
お久しぶりですって感じでもないかな。
そうですね、夏に一度お会いしましたけども、
ね、はい、
あ、でも今日はお招きいただきましてありがとうございます。
いやいやいやいやいや、お招きっていうか、ミヤンがめっちゃプッシュかけていたんじゃん。
たまにはこう、自己アピールしてみようかな、みたいな。
と、いろいろお話しできればと思います。
はい、よろしくお願いします。
と、宮永さんの自己紹介からちょっと。
はい、わかりました。
はい。
スクエアエニックスのサウンド部で、サウンドディレクター、サウンドデザイナーをしています。宮永秀則と申します。ちょっとざっくりキャリアなんですけど、だいたい1998年に業界デビューしまして、最初は京都のデベロッパーで働いてました。で、そこで国内外のいろんなメーカーさんと仕事をさせてもらって、で、時期は被ってないんですけど、ミットさんはその会社の大先輩で、なので心の中で僕ずっとミット兄さんって思っています。で、合併前のスクエアエニックス時代のお仕事も実はやってまして、で、旧スクエアでいうとワンダースワン版とかプレステ1とかのファイナルファンタジー1のアレンジなんかも担当してました。なので今日お話しする FF ピクセルリマスターで、こう自分のその昔の思い出とかもリマスターすることができたので、なんかすごい感慨深いお仕事でした。で、いろいろありまして、2017年からスクエニで働かせていただいてます。
2017ってことはちょうど今4年目ってことですか？
そうですね。はい。
聞こうと思ってたキーワードのピクセルリマスター。
はい。
7月29日にリリースされた、ファイナルファンタジーピクセルリマスター。プラットフォームってどんな感じなんでしたっけ？
今はね、スマートフォンと、Steam での配信になってます。
ファイナルファンタジーの1から6までの、リメイクって形になるんですか？
そうですね。2D でのリメイク、リマスターっていう感じですね。ざっくりご紹介すると、まあ、ファミコン、スーパーファミコン時代の FF1 から6ですね。まあ、シリーズの原点とも言えますけど、これらを今の時代に合わせてこう遊びやすくなるようにこうリファインをしていってます。まあ、例えばこうオートバトルを追加したりとか、あとダッシュ機能を追加したりとか、あとゲームバランス自体を見直したりとか、まあ、そういうこともやってますし、で、ビジュアル面も当時のデザイナーであります、渋谷和子さんが、こう、ドットもゼロから全部打ち直しをして、もうフルリファインをかけたりしてまして。なので、こう、2D ファイナルファンタジーの決定版っていう感じですね。
曲自体も新しくアレンジされてるとか。
そうなんですよ。全曲。
全曲。
全曲。
というと、ざっと言うと、総曲どれぐらいになるんですか？
300曲強っていう感じでした。
ああ。
めちゃくちゃ多かったですね。
これ、あんまり開発期間どれぐらいだったのって聞かない方がいいよね、こういうのってね。
そうですね。具体的なことは言えないんですけど、そうですね。まあ、カブトムシの一生、プラスアルファぐらいの。
なんか、すごい例えが出てきましたけど、この中で宮永さんの役割というのはどのような感じだったんですか？
ですね。僕は、ミュージックディレクターというポジションで、音楽周りの進行とかっていうのをさせてもらいました。う
ん、ディレクターの役割もしながら、自分でもアレンジしたりとか、
そうですね。はい。自分で何曲か手を動かしたのもあるんですけど、アレンジの方向性を全曲考えて。
全曲？
はい、全曲。
マジか。
原作を把握ちゃんとし直して、
はい、はい。
どういう場面で使ってるか、まあ、前後の曲の流れはどういう風になってたか、どこからどこに繋がってるかとかですね。作品通して遊んだ時の起承転結とか、っていうのを考えながら、こう、アレンジ方針を全部もう起こしていきました。
プレイもう一回してとか。
そうです、そうです。はい。把握し直しからでした。
いや、でもまずそっからになりますよね。
そうなんですよ。やっぱね、やっぱゲーム音楽なんで、うん、やっぱゲームとの相乗効果っていうかね、紐付けをちゃんと把握しないといいものにならないんで、うんうんうん、まあ、そこはやっぱり徹底しました。
一個すごい聞きたかったことがあるんですけど、こうリメイクする上でのね、こうアプローチだったり、クローデンとかいろいろあると思うんですけど、そこを 宮永さんから見て制作を通してどうだったのかなっていうお話がもしあれば。
まずアプローチですけども、この大きく最初に2つのコンセプトを考えたんですね。まず1つ目が、まあ、原作曲者である植松信夫さんの思いをすごく大事にしようというふうにまず考えました。まあ、どういうことかっていうと、あの原作で作曲された当時に、まあ、頭の中で思い描かれていたであろう音楽、まあ、本当になってった音楽があると思うんですね。ただそのファミコンとかスーファミなんで音数とかメモリとかの都合でいろいろ削らざるを得なかった箇所っていうのがあると思っていて、なのでそういうのを今の音源とか技術で全部復元して、で植松さんに、ああこれやりたかったことなんだよねって喜んでもらおうと、まずそういうことを考えました。なのでこう白黒の写真をカラーに復元したりとか、まあ、そういうふうなイメージですかね。
ああそうか、音源方式が昔と全然違うから音数を増やすとかだけじゃなくて音色的な部分からの作り直しとかっていうことですよね。
そうなんです、まあ、特にファミコンの頃やとね、あの PSG とノイズだけなので、まあ、実際にどういう楽器をイメージされていたかっていうのがやっぱりこう想像しないとわからない部分だったりもしたので、うんうん、まあ、スーファミ以降になるとね、あのサンプリング使ってたので、ああこういう楽器に本当にしたかったんだなっていうのが、まあ、どっちかというとわかりやすかったんですけども。
そこは結構あれですか、細かく作り込んでいった感じ。
そうですね、はい、かなり緻密にしてやっていきました。
うわーすげえな。そうだ、そういえばこのさっき300曲ってワードが出ましたけど、
はい、
アレンジャーって大体何名ぐらい関わってやってるの？
アレンジャーね、うん、まあ僕自身も含めてですけど、
はい、
14人になりました。
まんべんなくこの人はこの感じでっていうので割り振っていった感じですか？
そうですね、あのこっちから各アレンジャーさんの得手不得手とかを考えながらアサインさせていただくっていうパターンと、うん、もう一つはこう皆さんの方からこの曲ものすごい思い入れがあるんでぜひやりたいって言って自分から言っていただくパターンと、うん、どっちもありました。
そのケースいいですね、すごく。
そうそうそうなんですよ、もう話が早くって、うん、でご本人がやっぱりね思い入れがすごくあるのでモチベーションも高くやってもらえますし、逆にあのご本人が戸惑われてたっていう点もあって原曲に対する尊敬の念がやっぱすごく強いので、こうどこまで手を出していいんだろうみたいな恐れ多いっていうね、そういうお気持ちもやっぱあるので、なのでこうその壁を突破するのとのなんか葛藤みたいなところもありました。
ああ、こう、あれですよね。宮永さんの鬼ディレクションで、こう、修正がまたいろいろ出たりとか、そういうのもあったんですか？
あ、いえいえ、でもね、ミトさん、僕、昔からだいぶ悔い改めまして。
いやいや、それ、改めるとこじゃないと思うけど、やっぱり。
あ、でもね、実際のところ、今回ほとんどリテイクはなかったんですよ。もうアレンジャーの皆さんほんまに高いモチベーションでガンガンいいものを上げてくださって、もうこちらとしても本当にありがたかったです。ですのでちょっとこの場をお借りしてアレンジャーの皆さんに御礼申し上げたいと思います。皆様本当にありがとうございました。
たくさんの人がこう関わる場合って最終的なこう質感とかの統一が結構難しいと思うんですけど。
そうなんです、もうおっしゃる通り で皆さん使ってらっしゃる音源がまずバラバラですし、で DAW もバラバラですし、もし2ミックスでカンパケまでやってもらうってなったらやっぱミックスの個性がねそれぞれ出ますので、いろいろ考えた結果ミキシングに関してはあのオクタピアレコードの村松武史さんっていうエンジニアさんにもう一括でお願いするようなフローを取りました。
なるほど、全体像はもうそこの質感統一されているということなんですね。
そうですね、はい、両方もそこで全部統一するようにしました。エンジニアさんのスタジオと僕の家とであのオーディオムーバスっていうサービスとズームを使ってで、エンジニアさんの手元で再生したらこっちのモニターから音が鳴ってで聞くっていう、そういうやり方でミックスをやっていきました。
あれいいとこ、自分の環境で確認できるのがいいですよね。
そうなんですよね、慣れたモニターでできるので、
うんうんうん
とね、やっぱスタジオ行ってミックスしてで家持って帰ってみると、あしまったなんか違ったと思うことがちょいちょいあったんですけど最初。でももうリモートでその環境でやるようになってからやっぱ間違いが減ったのですごい良かったです、う
ん、大きな苦労点って逆になんかありました？
そうですね、やっぱりまずはその300曲言うとこう名だたる名曲たちなんですよね。で、まあ、ファンの皆さんの思い入れもすごく強いので期待度との戦いというか、まあ、そういうプレッシャーとの戦いというか、
はいはい、
うん、それがまず苦労点ではありました。 なのでね、最初もうめちゃくちゃエゴさしまくりました。ファンの皆さんがどの曲にどういう思いを持ってはるのかとか。
あ、その事前情報として。
そうです、そうです、はい。これまでのアレンジ作品に対してのご感想とか、もうそういうのをわーってエゴさして、いや、こういうところはお気に召してはるんやと思ったら、まあ、そういうのはしっかり取り入れたりとかっていうことをまずやっていきましたね。
昔のその PSG とかスーファミとかってやっぱり効果音とかも独特だったりじゃないですか。
そうですね、はい、
うん、リメイクするにあたってそういう部分の音源方式の再現だったりとか、どんな感じだったんでしょう。
効果音に関しては今回同じサウンド部の青山雄二くんにサウンドエフェクトディレクターという形で監督をお任せしたんですよ、うん、でその時に彼に気をつけてやってもらったのが原作の音を大事にするということでした。でやっぱその FF ってね、あの原作の効果音にもファンがたくさんいらっしゃるので、まあ、音楽と同じように、まあ、やっぱエゴサですよね。どういう音を皆さん気にされてるのかとかっていうのをちゃんと把握してもらって、この魔法といえばこの音みたいなのを外さないような音の作り方とかアサインをしていってもらってました。
完全に記憶の一部としてこう、うん、残ってるもんだから大事な要素ですよね。
その音聞いたらどの魔法か分かるっていうのがやっぱ SE のすごいところだと思うので、で、うん、まあ、原作ではやってなかったようなこと、例えばこう環境音ですね、霧が出てるシーンとかで、
はいはい、
そのスーファミっぽい音でそういう新しい環境音を作ってそれを鳴らすとか、そういうことにもチャレンジしてもらってます。
青山くんって当時やってたのかな。
いやいや、あの生まれてないはずですね。
そうか、
そうそうそう。
じゃあ新しい新作のゲームを作るのと同じ感覚でそれはできますよね。
ええ、で青山くん自身が結構そのシンセを使った効果音作りっていうのは本当大好きな方で、うん、ゲームのこともねすごくあの好きなんですよ。昔ならではというか、うん、ちょっと開口的な音を作るというか、そういうことを、はい、頑張ってやってくれました。
すげえなと思ったのがキーも一緒なんですね。
そうです、はい、もう全部合わせてまして、
オリジナル曲と全曲、
全曲、
全曲、
全曲
本当に
全部一緒です。
え、なんか鳴らない音域とかどういう風にしたの。
ね、やっぱあったんですけど、
はいはい、
例えばトランペットでめっちゃハイトーンを出さないといけないとことか、でもそれはそういうのが可能なプレイヤーさん探してきて、でなんとか吹いてもらったりとか。
あー、なるほど、なるほど。
したりとか、あとその例えば、まあ、原曲でスーファミでオーボエでやってたメロディーがあって、だいぶハイトーンで生ではあんまりやらないかなっていう音域なんですけど、プレイヤー的には演奏可能っていうことやったんで頑張って弾いてもらったりとか、
うん、楽器を変えてとかそういう風なアプローチもあったわけですか。
そうですね、もうどうしても無理っていうところは、
うんうん、
はい、まさに楽器そのもの変えたりとかそういうのもやりました、うん。
例えば宮永さん、今 BGM でかかってるアレンジなんですけど、
あ、はいはいはい、
タイムラプスリミックスっていうんですか。
こういうふうに名付けました。
これはどのようなバージョンになるんでしょう。
Steam の予約特典。
あ、なるほどなるほど、
はい、インゲームで聴けるものではないんですけど、あの Steam の予約特典作るんでなんかサントラが欲しいですって言って最初開発からリクエストがあったんですよ。でその時にね、どんなのにしようかなって、でせっかくやったら、まあ、今回のコンセプトを一発で伝えられるような音源が作れたらいいかなと思って、そこでクロスフェードで徐々にアレンジに変えていったら面白いんじゃないかなと思ってひらめいて作りました。なるほど、
あれですね、この辺の変わり方とかすごいやっぱ分かりやすいですよね。
原曲のやっぱ楽譜を上書きするような形でアレンジしていったので、
うんうん、や
っぱ違和感なくクロスフェードができたんですね。このタイムラプスリミックスなんですけど、Steam の予約特典で入手可能で、今でしたら FF4 でしたらご入手可能です。 Steam で FF1 から6のバンドル版というのがお買い上げいただけるんですけど、まあ、それをご入手いただければ時期にかかわらず全曲ご入手いただくことができますので、よろしければぜひお手に取ってみてください。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
ファイナルファンタジーピクセルリマスター、ズバリどんな人にプレイしてほしいでしょうか？
そうですね。やっぱり、まずは原作ファンの皆さんには楽しんでいただきたいと思ってます。懐かしみながらも、新鮮な気持ちで遊んでいただけるような、そういう願いを込めながら作ったので、ぜひ思い出をリファインしながら楽しんでいただけたら嬉しいかなと思ってます。それからもう一つね、ぜひ遊んでいただきたいなっていうのは、原作に触れられなかった若い世代の皆さん、まあ、FF の原点をぜひ味わっていただきたいですし、で、FF の1から6って、ね、あの、上松さんがお一人で作曲してこられた時代なので、すごくたくさんの思いとかも詰まっていますし、で、本当名曲揃いですし、ぜひいろんな曲を知ってほしいなと思います。
1から6までって、あれですもんね、人格が形成される時にプレイしてたっていうかね。
そうですね。
そうそうそう。RPG とは何だみたいな、そういう部分でやっぱり遊んでた。だからやっぱりこの音色とか曲聞くと、やっぱ当時のね、空気感が蘇ってきたりとか、
うんうん、
昔からプレイされてるファンと、あと、その新しい今の若い世代ってことですよね。
そうですね。で、ね、その若い世代たちが、まあ、これを遊んでくださって、で、ね、いずれ僕らみたいな中年になった時、あれ懐かしかったよなっていうふうに思い出してもらって、で、さらに新しい世代に、この語り継いだり、受け継いでいってもらったら嬉しいなっていうふうに思います。うん、現在ね、リリースしているのは FF1 から4、5、6に関しては、もう現在スタッフ一同、文字通り必死に頑張っています。本当に良いものにしたいと思っていますので、楽しみに待たれているファンの皆さんには今しばらく申し訳ないですが引き続きお待ちください。それでリリースされたらぜひ遊んでいただいて、まあ、思い出に浸っていただければ本当に我々としても嬉しいです。どうぞよろしくお願いします。
はい、1から4までが現在リリースされており、この後5と6に続くということなのでぜひ皆さんプレイしていただければと思います。それでは宮永さん本日はありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。
はい、ではまた。
はい。